15章13節から読んでいただきましたが、15章の1節からあります通り、この話の流れはある人たちがと言いますか、ユダヤ人たちが異邦人にも割礼を受けさせるべきではないかと言い出したことが発端です。これはどう答えたらいいだろうか。そこで結論を出すために、会議が持たれている。7節にはペテロが立ち上がっていった。ペテロがこうこうこうだって言ってますね。そして12節、バルナバとパウロがと出てきます。彼らが、神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けたってわけです。そして今日のところは13節からですね。ヤコブがこう言ったと登場するわけです。そして最終結論をここに出すわけですね。ヤコブがと出てくる、このヤコブは誰なのかということなんですが、結論を言えばこれはイエス様の兄弟のヤコブということですね。12弟子のヤコブではなくてイエス様の兄弟。最初の頃は信仰的でなかったっていうか、イエス様は神のことを信じていなかった、そういうことが書いてありますね。でも今は信じている。そしてエルサレム教会では指導的な立場に、立っていたということらしいです。で彼がこうこうこうって最後に、結論を出して、今日のところね、21節が最後ですから、そこまで読んでいただいたわけです。今日のところで大切なことは2つのこと。一つ目は異邦人を悩ましてはならない。どんな重荷もそこに付け加えてはならない。彼らの信仰にね、これこれこれこれを守るべきだというものを負わせてはならない。これが一つの結論です。そして二つ目のことは、しかしこれらのことは守るようにと彼らに伝えるべきだという部分です。この2つが大切なところですね。前半のことだけでなくて2つ目のことがあるんです。そしてこれこれは守るようにって言って、じゃあ前半のですね、いや何もその立法規則そういうものも付け加える必要はないんだという話があって、それでもいやこれはって言っている、この2つのことが両方が大切だということを今日は見ていきたいと思います。まず一つ目のこと、前半のですね、彼らにはどんな重荷も負わせるべきではない。その前に16節から預言者の言葉がこうあるでしょうって言って、旧約聖書から引用してですね、異邦人も神様の民、主の名で呼ばれる主の民とされるんだ、そういうことが書いてあるじゃないか。ですから異邦人が神の民に加えられたんだ。でその彼らにですね、19節です。そこで私の判断では神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。これが、前半のこと、彼らを悩ませてはならない。これは何のことかというと、7節で、パウロが立ち上がって語っていますね。そしてその中で、10と11節ですか、そこまで読み進んでいくと、それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝をあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですかと言っている、このことに対応しているわけです。つまり、あなた方だって全ての律法を全部守れたわけじゃないでしょ、無理だったでしょ、 それなのに彼らには立法を要求するんですか、これを守れって言うんですか、おかしいじゃないですかって。私たちだって不完全なもの、神様の教えを、ね、みんな私は完全に守りましたって言える人は一人もいない。ですからイエス様が十字架にかかってくださったんでしょう、ね、私は身代わりに、あなた方の罪の身代わりに刑罰を受けるからというふうに十字架にかかってくださった。それは異邦人だって同じ、彼らだってそうなんだから。なのに彼らには律法を守れという、そんなことを言うのはおかしいじゃないですかと、ね、ペテロは言ってるわけ。そのことを受けて、19節でもね、19節でヤコブもそのことを言ってるわけです。神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけませんというわけです、はい、余分なものをね、よく付け加えてこれをしなければ、救われないとか、そういうことを言ってはいけない。ちなみにペテロっていう7節のペテロが語っていますね。今日のところヤコブが語っていますが、13節そして14節まで読んでいくと、シメオンが説明した通りですって出てきますよね。シメオンが説明した通りだって7節に書いてある、ペテロを指しているわけです、ね、ここでシメオンって言われてる人はペテロ、いや、こしいですね。一人の人の名前がいくつもあるの、皆さん、シモン・ペテロっていうのは聞いたことあるでしょ。ペテロの別名シモン、ここではシメオンとなってます、ね、ですからシモン、シメオン、ちょっとそのいろんな、発音の違いで、そんな風にいろんな名前になっておりますが、先にシメオンが説明したっていうのは、ペテロも言ったでしょっていうことなんですね、まあ、それでペテロが言っている通りだ、異邦人に、ね、律法を持ち出してこれを守れって言うべきではないってことだ。救われるために割礼は必要ない、その他にモーセの律法一つ一つ必要ないということと同時にですね、もう一つ、救われるために律法を行う必要はないということと同時に、イエス様によって救われた者にもう律法の重荷はないんだということ、その律法の重荷を負わされて私たちは生活することはもうない。なぜなら真理は私たちを自由にする、イエス様がおっしゃってる。真理ってイエス様ご自身のことです。イエス様が私たちを自由にしてくださった。何から、律法から、律法の重荷、うわー大変だ、これ守らなきゃいけない、でも守れない、ね、完全には守れない、そのどうしようもない重荷から解放してくださった。どういう法則で、それは愛の律法によってです。わかりやすく言えば聖霊様によってです。私たちが聖霊様を愛して生活するなら、もう律法は必要ないというよりも律法を超えている。イエス様を愛して生活するなら、私たちはイエス様が、ね、悲しまれるようなこと、イエス様が嫌がるようなことはしないのでしょう。イエス様を愛して、聖霊様を愛してなら、聖霊様の導きに喜んで従うはずでしょう。ですからイエス様を信じて救われた者は御霊をいただいて、その御霊に従って歩んでいる人にはもう律法は必要ない。なぜなら律法以上のことをしているから。イエス様は安息日に病人を癒したですよね。でパリサイ人、律法学者たち、当時のユダヤ教の指導者たちは、なんで神様の戒めを破るんだ、安息日に働いてはいけないってあるだろうって。でもイエス様はその律法を超えていた、神様のこの文字にして書いた、ね、人間に与えたこうこうこうしなさいとかこうしてはいけないっていう戒めは全ての状況に、でもこんな状況の時にはどうなのっていう、 そいろんな場合にですね難しいことになってくる。つまり融通が効かない。イエス様はある意味で融通が効いていた。だって人の命のことでしょう。だから病人の人をどうして、ね、癒してあげることが安息日の精神に合わないことがあるでしょうかと言って堂々とそれをなしたわけです。聖書にここにこう書いてあるじゃないか。そう、神様の教えはそうなんですけども、それはですね、でも特殊な状況に陥った時に果たしてこの通りやっていいのかっていう問題がいつもあるわけですよ、ね、私たちにっていうどんな人にも、うん、確かに神の戒めはこうだけども、こういう場合本当にこれでいいのって。でももしイエス様を愛して生活してる、聖霊様を愛して私たちが生活していたら、ああこういう場合はこうするのが一番いいんだよっていうのを示してくださる。御霊の原理によって、つまり御霊に従って歩んでいれば、神様の律法に従って歩んでいる、旧約時代にね、旧約聖書にこう書いてあるじゃないか、だからこれを守っていますっていう生活よりもずっとそれをはるかに超えている良い生活ができるってことです。ですからもう律法は、律法を一生懸命守るとかそういうことは必要ないんです。必要ないけど好き勝手したらいいんじゃないんですよ。聖霊様が望んでおられることを私も喜んでします。そういう生き方をしていれば、もはや私たちは神様が定めた律法、ね、それに縛られる必要はない。ただヒントにはなるんですよ。聖霊様が、イエス様が何を本当に喜ばれるかってよくわからない。そう、最初はよくわからないでしょ。ですから聖書がヒントになる。神の律法はそのヒントになる。でも最終的には何ですか、柔軟性がないわけですから、そこで祈りのうちに、ね、霊的な神様とのイエス様との交わりのうちに、ああそうですか、こういう場合はこうするのがいいんですねっていうことは教えられる。そういう生き方をこそですね、私たちは求めるべきであって、聖書にこう命じているからこうするんだという、そういう生き方はもうしない。なぜ逆戻りして律法を彼らに負わせるのか、ね、はい、クリスチャン生活にですね、律法をもう一度持ち込んできて、こう書いてあるからこうするんじゃない、こう書いてあるけども、これをヒントに祈っていて、ね、祈って、ああこれが神様の喜ばれることなんだ、御心なんだと確信して私たちは歩む。それはもう律法に縛られてる生き方じゃない。さあこれが一番目の大切なことです。どんな戒めも私たちをもう縛らない。そうであるんですけども、後半のことが出てくるんですね。これが、20節のところです。ただとこう出てきました。ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと血とを避けるように書き送るべきだと思います。ずいぶん具体的な忠告ですよね。これを守れって言って、ね、前半ではもう律法を押し付けるなんてそんなことはやめましょう、必要ないところがここ出てきますよね。偶像に備えたもの、汚れたもの、不貧困、締め殺したもの、ね、と血ですか、これを避けましょう、まあそんなふうに避けてくださいねと教えなさいっていう言うんです。なぜこれが付け加わったかというと、これは理由が書いてありますよね。町ごとにモーセの律法を述べる人がいて、で今までのようにこの 旧約聖書の教え、そして旧約聖書には書いてはないんだけども、旧約聖書の教えからいろいろ考えていると、こういう場合はどうかなって具体的なことを考えて、まあ、いろいろ適用していくと、ああこの時はこうすべきだって教えがたくさん出てくるんです。それがユダヤ教の、この旧約聖書に書いてあること以外のたくさんのこの戒めなんていうか教えになるわけです。こうしなさいっていうような、こうしてはいけないっていうような、そういう生活を特にユダヤ人は、ユダヤ教徒はずっとしてきたわけですよね。そして今もそのモーセの律法をこの街道ごとに、それぞれの街道ごとに安息日にその律法が朗読されている人々はそれを聞いて生活している。なのにですね、異邦人を見るとなんだ随分いい加減な生活してるなってね、モーセの律法を全然守ってない、ね、もう無視したような生活してる。そうなると彼らはなんだキリスト教って、なんかキリスト教っていう名前はまだないんですけども、このイエス・キリストを信じているっていう人たちは、なんかおかしな宗教じゃないかって警戒するようになるでしょ。いや、まあこんな誘われたけどもやっぱりやめたとかいう話になってくる。つまずきが起こる。まあそういうことになってはまずい。ですからね、異邦人でクリスチャンになった方々、キリスト者になった方々、どうかせめてこれぐらい、ね、この4つぐらいは気をつけて生活してくださいねと付け加えたということですね。前半はもう立法はいらない、後半のことはしかし人への配慮っていうものを全然しないで正論だけ振り交わしてますかね。理屈はそうなんだ、もう立法はいらない、でもそれでですねつまずく人がいる、あるいはそれでもってイエスを信じようと思っていた人たちがもう信じるの やめようってなる、伝道の妨げになる、いろんなことが起こる。あるいはもう信仰をすでに持っているけども異邦人のそういう姿を見てつまずく、つまりその、まあ、信仰の面で言ってね、もう自由にされたっていう信仰、まあ、これを強い信仰と呼ぶとしたらですね、まだ弱い信仰の人たちがいる、その人たちへの配慮を忘れないようにね、というのがこの後半のことです。私たちもただ理屈ではこうだけどもってね、これは正しい、しかし人への配慮っていうものはやはり、それを全然しないと、そうですね、大きな問題が後々起こってくるっていうことです。もう立法はいらない、しかしね、これらの人たちのために配慮してくださいねって、人への配慮があるわけです。一つずつちょっと見ていきますか。偶像に備えたものを食べるなって、偶像に備えて汚れたものってありますね。まあ、これが一つ目って言えばこれが一つ目。偶像に備えたら、偶像っていうのは汚れたもの、悪魔の領域にある、サタンの支配下にある神々、そこに備えたものなんて汚れている、だから食べませんって。そうですよね、ユダヤ教徒たちはそうだったわけ。まあ旧約聖書も汚れを遠ざけろって言うんですから、当然なことだったでしょうけども、偶像に備えた食べ物でも神様がどんな食べ物も清めたんですよね。まずペテロが夢を見た時に、こんな汚れた食べ物は食べれませんって言って、食べるわけにはいきませんって言った時に いや神様もう清めた清いだから食べろって言った。イエス様が来てくださって十字架にかかってくださって新しい契約で、古い契約じゃなくて新しい契約で私たちは生きるようになった。異邦人だけじゃない、ユダヤ人と異邦人は一つにされた。隔ての壁は取り崩された。イエス様によって隔ての壁は取られた。ユダヤ人異邦人その境がなくなる。で食べ物もみんなもう食べてもいいよ。ペテロは驚きましたけども、ああ新しい時代が来たんだって理解しました。で、パウロは何て言ってるかというと、非常に具体的なことを言ってますね。第一コリント8章です。4節から9節ちょっと確認しますか。第一コリント8章まあ、8章の一節に偶像に捧げた肉についてですがって説明が始まっていますから、ああ偶像の肉のことをこれから言ってるんだなって分かります、4節そういうわけで偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであると。もう偶像の神様だって言ってるけど、それは信じている人たちにとってあれ神様だけども、うん、本当の神様を知ってる者にとってはあれは別に神様でも何でもない、ね、そこに何か備えてあるっていうけども、うん、そこに置いてるものを下げてきて、うん、食べたらいいんじゃないのっていうのがパウロがそういうことを言ってるわけです。どこまで読めばいいかね。7節しかし全ての人にこの知識があるわけではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです、ね、はい。でもこれ偶像に備えたもんでしょう。こんな汚れた食べ物を食べたら私だって汚れるってそう思ってる人もいるでしょうってわけですね。8節はしかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にならないし食べても益になりません。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。もうそんな神様でも何でもないんだから、うん、私たちの生活で言えばね、日本ではそうですね、クリスチャンホームでは関係ないでしょうけども、お家に仏壇があってね、毎朝、うん、ご飯を備えて、で下げて捨てるのはもったいないです。食べたりするでしょ。いや仏壇に備えたご飯なんか汚れてる、食べるわけにいきません。そういうクリスチャンもいるね。パウロは今こんなもん別に神様では何でもない。食べ物は感謝していただければいいんじゃないの。でも全てがそうじゃなくて、信仰の強い人もいれば弱い人もいる、つまずきになるだったら、いや、ね、つまずきになるようだったら食べるのを差し控える、まあ、そういうことをパウロは言ってるわけです。人への配慮が必要だっていうわけです。自分一人だったらね、堂々と食べたらいい、つまずきになるならまあ控えておく、うん、まあ、逆の場合もあるですかね。逆の場合でつまずくっていうこともあるでしょうけども、まあ、どうしてですか。周りの人への配慮っていうことです。偶像に備えた食べ物を食べたって構わないんだけども、そんなもの食べるわけにはいきませんっていう人たちがいる。そして、そういうね、教えでずっと今まで生活してきて慣れ親しんだその習慣を急に変えろって言われてもなかなか体がついていかない。あなたもうイエス様信じるようになったんだから、ね、それ食べたらどうって、自由にされてるんだよって、うん、でもそれは人に強制されるものではない。いや今まで通り私はやめときますっていう人は、そういう人は無理して食べる必要がないね。 立法から自由にされたんだからあなたも、ね、それ食べろって強制するようなものでもない。ですから今まで通り食べない人は食べなければいい、で食べていいと思う人は食べたらいい。しかしつまずきが起こるっていうこともあるんだよ。というか人への配慮っていうのはやっぱり必要なんだよっていうことです。パウロがそういうことを述べているわけです。ですからそういう時には私は あえて食べませんっていうようなことがねパウロが言ってるわけです。まあ逆に食べないとつまずくっていう人もあるかもしれないね。逆にね、なんであなたは食べないの、そういう時にはああじゃあ食べますって食べたらいいんだけども、まあ、とにかく配慮するっていうこと。2番目に出てくるのは不貧困ですか。でこのことはちょっと最後に難しいので最後に回しますね。で食べ物を先に行きましょう。締め殺したもので、まあ、これはユダヤ教徒たちが避けていたもので、でもっとはっきりしているのは、まあ、死んだ動物とかね、殺されたものとか血のついたもの、食べ物とかそういうことが旧約聖書にはモーセの律法にはっきりと出てきますので、次の血とを避けるようにっていうことですね。血を避けるようにっていうことで創世記の9章4節を見てみたいわけです。もう創世記の最初からこう血について出てくるわけですね。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。で6節に人の血を流す者は人によって血を流されるって言って、血と命は同じ、血は命を表している大切なものだから、ね、血のついたままの食べ物は食べるなって言ってる。まあその一つ前の3節には生きて動いているものは皆あなた方の食物であるって、これノアとその家族に言ったんですよ。今まではこれ動物食べなかったの、 もっと前の人はね、植物だけを食べた。でもここでは、緑の草と同じように全てのものをあなた方に与えたって、ね、肉も食べてもいい、ところが食べてもいいっていうか肉も食べ物としてあなた方に与えたい、これ恵みですよってね。ところが血のあるまま食べてはならない。レビ記の7章、レビ記では7章の26と27節、26と27節、またあなた方のどの居住地においても鳥でも動物でもその血を一切食べてはならない。どんな血でもこれを食べる者は誰でもそのものはその民から断ち切られる。ねえ、どんな動物も血をね一切食べてはならない。ですからユダヤ人は血を完全に抜いて血抜きして食べたわけで、で血の大切さを教えたっていうことはおそらくイエス様がやがて来られて十字架で血を流してくださったその 死ということの大切さを、まあ、教えるために、こういう戒めを規則をね、神様は彼らに与えたんだろうと。イエス様の血、それがイエス様が命を犠牲にしてくださったことを表すものですよね。ですから血は命を表すんだということをことごとく教えるために、その、なんていうかな、存在に扱ってはいけない、命を大切に扱いなさいということを示すために、血はね、安易に食べたりしたらいけないということを彼らに教育したというふうに考えられます。で、異邦人は血を食べないってことはなかった。まあ、私たちも焼肉を食べたら、あの血を完全に抜いてるってことはないです。まあ、日本人は血をそのまま飲んだりすることはないですが、外国では、それはあります、ね。あるいは何ですか、血を詰めたソーセージって、腸詰め、ね、ソーセージがあったりするそうですが、そのように血を食べる文化っていうものがあります。でもユダヤ人は血を食べなかった、はい。まあ、その理由はやっぱり血が命を表すという象徴的な意味があったからですよね。で、血が特別に健康に良くないっていうことでもない、ね、栄養もある、まあ、そういう意味で人類全部に禁じたものではない。参考までにですね、申命記の14章21、はい、見ますか。14章21節、申命記の14の21、もう皆さん開いたらそこを見てください。あの現代訳聖書の訳が分かりやすいのでね、そちらをちょっと代わりに読みますが、意味はほとんどその同じですけども、この表現がちょっと違うので読んでみますね。自然に死んだものは一切食べてはならない。ただし同じ町に住んでいる外国人が食べることは差し支えない。また外国人に売ることは構わない。あなた方は主なる神様に聖別された民だから食べることはできない。これ非常に興味深い言葉ですね。というか大切な言葉です。あなた方は食べるなって言ってね、その自然に死んだ動物ダメだよって言って。でも外国人が食べることは問題ないって言ってるでしょ。外国人に食べさせろって言ってるわけです、彼らが食べるのは差し支えない。彼らにだから あなた方食べるわけにいかないから、外国人にそれは売ってもいいよ、ね、そして彼らが食べればいいんだって言ってるでしょ。つまりこのモーセの律法っていうのはユダヤ人にですね、これを食べろとかこれを食べるなって言った教えは、これ人類全部、人間すべてに対して神様がこの食べ物は食べるなよ、ダメだ、これは食べてもいい食べ物だって言ってないですよね、はい。これ外国人は食べてもいいって言ってるんですよ。つまり人間にとって害があるから、悪いものだから食べるなとか言ってるんじゃないね。あなた方は食べてはならない。あなた方は聖別された民だから食べるなよって。つまり異邦人と神の民をはっきり区別するために食べ物をこんな風に決めた、ね。異邦人は平気で食べるけど、あなた方は食べるなって決めた。ですからこのどんな食べ物を、これ食べるのもそれは罪ということではない。でも神の民である印として与えられたがゆえに、それは彼らは もちろん守らなきゃいけなかった。でもそれはいつまでですか。イエスが来られる前です、ね、ペテロが夢の中で見たように、どんな食べ物をもう食べてもいいんだよって神様が清めた。その時代は終わったわけです。まあ、私たちは、まあ、どっちに入るかというと異邦人だから、まあ、元々だから、まあ、食べてもいいね、昔から食べてもよかったんですけども、だからユダヤ人ですらもうこれに縛られない、食べてもよくなった。まあそういうことがわかります。でも昔ながらのずっと、ね、そうしてきたんだからといって食べない、ユダヤ人、ね、イエス様を信じるようになっても食べない人たちがある。まあそれはそれでいいけども、でも彼らのつまずきにならないようにあなた方、それを食べるのを控えてくださいね。でも条件ついてるでしょ、この使徒の働き15章、ね、安息日ごとにこのまちまちでモーセの律法が読まれているからってあるでしょ。だからそういう特別な状況の中だから今はそれを守ってねってことです、はい、それが時代が変わればここに出てきた4つのことね、守る必要もないわけです。その特別な状況の中にあって、これは配慮のためにこれは食べないようにしましょうねって。さあ一つ飛ばしました、不貧困ってことですね。不貧困を避けましょうっていう、ね、私たちがだから不貧困って考える不貧困とここで言ってる不貧困が同じかどうかっていうことです。はい、不貧困が罪あるっていうかね、罪になる悪い行いであるならば、ここで不貧困は避けましょう、つまずきのためにっておかしいですよね、はい、つまずくからあなた方は不貧困をやめてねっていうのはおかしい話になってきます。人がつまずこうがつまずかん、ないんであろうが、そういう意味の不貧困ならそれは進める、それはいつだって避けるべきです。でもここではつまずきになるからこの不貧困はやめてくださいとあります。旧約聖書の中ではダビデが、バテシェバ、あ、ウリアの妻バテシェバを横取りしたんですよね、ウリアから、はい、人の奥さんを取ったわけですよ。これは預言者ナタン、あなたは罪を犯し、ね、罪を犯したって指摘されたわけですから、そういう不貧困がならば人のつまずきになるからやめておきましょうっていう話じゃないです。ですからここで言われている不貧困は何なのかって、ちょっとそれを限定するのは難しいんですけども、異邦人社会ではもうそういうね、男女の関係や性的なこと、それは非常に、まあ、オープンというかおおらかであって、でもユダヤ人は非常に厳しかった、その違いがある、ね、ユダヤ人から見れば異邦人のやってることはもうとっても不貧困なことに見える、そういう類の不貧困であったろうという思います。一つ例に挙げるならば、ですね、レビ記の20章17節に、まあこれは後で確認してください。書いてあることが分かりますが、兄弟と結婚するなって書いてあります。異母兄弟、異父兄弟、もちろんこれは片方が一緒ってことで、お父さんが一緒でお母さんが違う、そういう兄弟とか、お母さんは一緒なんだけどお父さんは違う、そういう兄弟がいて、それは、ね、一緒に徳を設けてはならないという表現されてますから、ね、結婚 しちゃいけない。で、ですね、同じレビ記の18章11節から18節までずっと見ていきますと、いろんな関係が書いてありますが、例えばおじさんとね、あるいはおばさんと、まあ、これは結婚しちゃいけないってことがここは出てきます。まあ犯してはならないという表現されてますけどね、当然結婚ダメってことは。それで、ユダヤ人、ユダヤ社会ではユダヤ教徒はこれはこういうのを犯してはならない、はい、おじさんと結婚できない、おばさんとは結婚できない、まあ、おいめいっていう言い方してもいいですね。 そういう関係、まあ日本でも、日本の法律でもそうかもしれない、そうですよね、そうなんですけども、それは国によって違う。ある国ではそれは許されている、はい、まあ実際創世記の中で、ね、親子で子供を産まけたっていう例も出てきますけどね。で、周りの国々では、異邦人の社会ではそういうことは、何が悪いの、別に法律でも認められてるよって自由にされていた。でもユダヤ人から見れば、いや、あの人たちはとんでもない、不貧困だっていうことになる。まあこれは一つの例ですけど、そんなふうにですね、ユダヤ人社会と他の国々の社会では、それは、まあ、法律も違うし、ものの考え方が違う。男女についての関係、まあ、ひょっとしたら男女だけじゃなくて男女っていう、そういうことに関係もしてくるかもしれない。でもユダヤ人から見れば、なんだ異邦人は不貧困だなってこう見えてくる。そういう違いが明らかにあったんだろうと思います。ですから、あなた方はそれは自由にやってるけどね、その男女のこの関係のことで非常に大らかだけども、それはつまずきになるからちょっと控えてくださいよねっていうことをここで付け加えていると、まあそんな風に言えるでしょう。でそれも条件がついてるわけで、ね、まちまちで、立法が朗読されているからっていうわけですよ、はい、まだそういう過渡期にあってね、旧約の教えで生きている人たちがいるんだからっていうわけです。さあこれ私たちのこの現代に当てはまると、どう、まあ、当てはめることができるし、同じようなことがあります。人への配慮として、はい、まあこういうことはしないとか、こういうふうにするとかいうことがある。でも私たちはどんな立法にも縛られないというもう一つのこと、これをはっきり、理解するっていうかね、ごっちゃにしない、具体的なことを申し上げた方が分かりやすいと思います、はい、私の育った教会はそうですね、随分経験主義に近い教会だと思います。で、お酒タバコ教会ではありえない、クリスチャンではそれありえないっていう、そういう教会でしたから。でも日本の中にもいろんな教会ありますよね。牧師がお酒飲んでタバコ吸ってっていう教会もあります。でもそれは私の育った教会ではもう理解できないっていうか、で、ある時その、ある教会で結婚式があって、披露宴がありました。披露宴の席でお酒が出てきました。と、ね、びっくりしました。教会でお酒出すのって、ね、 私の育った私が信仰育てていただいた教会は結婚式があっても披露宴の時には、ウーロン茶とかジュースを出してアルコールは一切出さなかった、まあ、そういうところで育ちました。なんでそういうあの教派そういうグループの教会があるかというと、まあ、昔禁酒運動とかで、ね、お酒が飲んで、まあ、今でもアルコール依存症とか、ね、問題が なってますけども、そのお酒をみんな飲んで酔っ払っていろんな問題が起きて病気にもなったり、だからお酒は良くないやめましょうっていうそういうね、もう社会的な動きがある中でそういうところから誕生した教会ですから、クリスチャンは率先して見本になった。お酒飲まないって、まあですからそれは何だとかというと、あなたクリスチャンなのに私たちは禁酒運動で、お酒をやめてるのにあなた方お酒飲むのって言ったらつまずきになるでしょ。まあ、そういう意味でやっぱりあのお酒をクリスチャン飲まないんだよね、そうだよねって言ってあの見本になったって、で、逆に飲んだらつまずきになったってことがあります。でもそれとですね、この今日のところあったでしょ、前半のこと、いかなる立法もクリスチャンには必要ないんだ。だから、クリスチャンでお酒飲んで皆さんお酒飲むかもしれないが、タバコ吸って、だからクリスチャンとしてふさわしくないというのはすごい混乱があるわけです。つまりそれは人への配慮としてつまずきにならないようにということでやってたことと、クリスチャンとしてこれは必要だねっていうことと勘違いしてしまった。今日のところもこの4つのことを避けるようにっていうのは本当はクリスチャンに必要がないんですよ。ないけども信仰の弱い人や求道者やいろんな人伝道しようと思う周りにいる人たちのつまずきになるので、これはちょっと控えましょうとか、いやこんな風にしときましょうっていう配慮なわけです。その配慮は決してクリスチャンに必要な、ね、ものではないっていうことを出るんです。ですから逆のこともあるんですよね。でクリスチャンになったらお酒もタバコもダメなの、そんな窮屈な宗教は嫌ですってやめときますって、ね、これ逆のつまずきですね。まあ、そういうことだってあります。ですからその時に、ね、いやクリスチャンになったらタバコやめるもんですよとかね、そんなふうにもし私たちが答えるならそれ間違ってる。今日の箇所のところでこんがらがってる。最後につけた4つ の規則はクリスチャンに必要なもんだって勘違いする。必要ではないけども配慮なんです、というね、ですからクリスチャンになったらこうこうですよ、これやめなきゃならないんですよって、こうしなきゃいけないんですよって答えるならば、求道者を惑わすことになります。それは間違い、はい、クリスチャンになったらただイエス様を愛してお従いしていくこと、これだけだ、これだけ、あれしろこれしろなんてそんなもんじゃない、じゃなくてただイエス様を愛して生活するっていうこと、さあそうですね、まあ今日の結論はそういうことなんです。つまずきになるからということで、まあこうしましょうということでも、これはある条件がついてでしょ、こういう状況の中だからまあこうしときましょうって、時代が変われば変わってくるのでしょう。あるいは周りのね、自分の周りの環境、自分が置かれている周りの人たちが違う人になったら、今までと同じことをやってたら逆につまずくかもしれませんよ。今までは配慮のためにこうしてたのにね、今度の人たちは今度は逆につまずくかもしれない、そういう人たちがいる。ですから常に変わるものです。この人への配慮っていうのは永遠不変に変わらないもんじゃない。この今日出てきた4つの、規則みたいなもの、 これも永遠に変わるものじゃなくて、当時のクリスチャンたちにこれはね気をつけた方がいいよってこう教えられたものですね。まあそんなことで、私たちにも人への配慮ですべきことがあるでしょう。そして大切なことは、しかしそれはクリスチャンになったらこれが必要ですよって、そういうものではないっていうことをはっきり押さえておくっていうことですね。お祈りします。天の父なる神様、私たちは全ての律法の前から解放されました。それゆえ私たちは全く自由、しかしそれでも人への配慮を持っていけるということを教えられております。どうぞ私たちがその都度その状況の中でどのようにすればいいかも、あなたがどうぞ教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。アーメン。